こんにちは。
こんにちは。
はい、今回も NBA ブロスチャンネルやっていきましょう。
はい。
はい。今日は少しトピック回ということで、今回自分が気になっているネタとか持ってきたので、そこを話せればと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあその前に、まあ特に雑談とかいらないですかね。なんか1,2 分なんか気になった話題とかあれば話そうかな。せっかく
前回から、
うん、
今年はあれ、そっか、今年2回目か、新年明けて2回目ってとこで、まあさっき言ってたなんか71点試合とか、
それはまあコービー以来の得点やからね。まあ多分すごいことだと思うけど。
はいはいはいはいはい。
今回のハイライト見たみたいな感じ？
そうそうそうそうそう。
俺は一応全試合フルで通して、まあなんかミッチェルが得点しなきゃいけなかった理由みたいなのが、その他の主力メンバー、モーブリーとか、
はいはい、
モーブリーはまあスコアリングって感じだけど、まあ、それとかガーランドとかがちょっと怪我で離脱してて、
うん、
それでちょっと誰が得点取るのっていう段階で、うん、ミッチェルがちゃんとステップアップしてくれたっていう試合でしたね。
なるほどなるほど。ちょっとじゃあせっかくなら全試合見とこうかな。歴史的な試合だし。
まあまあまあ、うん。
はい。
で本当にね、なんか前半とか見、あ、まあ、これ言っちゃっていいかな。前半とか見せるね、これ本当に71こいつ取るのみたいな感じ。
はいはいはいはい。
なんかね、どっかのクォーター5点とかしか取ってないみたいなね。
すごい。
クォーターマターズ。うん。それでまあ、71点だって。まあ、オーバータイムも込みだけどね。
はいはいはい。
コービーとかは違って。うん、でもみんな、ブッカー、の70点よりはまあなんか良かったみたいな。
確か
なんかブッカーの時なんかさ、負けてんのにファールしながらみたいな、確実に負けるのになんかファールしながらやっと取ったみたいな。でもちゃんと今回はミッチェルはもうみんなが認める得点の入れ方で、
はい、うん、はいはいはい、 OK です。
はい、
まあいろいろ楽しいことはあるので引き続き見ていきましょう。であと次の来月とかかな、まあ今月中に、今月か2月か2月中になんかまあオールスターの投票会とかやってみてもいいかもね。
そうだね。
うん、はい、
はい、
じゃあ早速本題に入りますか。
はい
はい。では今回はトピック会といったところで、NBA のレギュラーシーズンの長さについての批判であったり解決策といったところについて少し共有できればなと思っています。
お願いします。期待してるわ、はい。
でいやまあ期待されても困るんだけど自分の中でもこうちょっと記事をいくつか読んだりとか、あとはどんな議論があられあるのかみたいな話を読んでるだけなので、
うん、
なんかこうどちらかというと望むの質問であったりとか、なんかこう会話形式で進められていければよいなと思ってます。
はい
はい。で話したいこととしては、まあ、そもそもなんでレギュラーシーズンが今の現状だと問題があるのかであったりとか、
うん、
なんでこれをこう修正するべきなのかっていう話、まあ、どういうふうに修正するべきだっていう話とか、まあ、ちょっと具体的なところまではまだ見れてないけどであったりとか、うん、あと一つはそもそもまあレギュラーシーズンを必ずしも短くするってだけじゃなくて、単純に現状のスケジュールの中で改善できることって何なのかみたいなのも、
うん、
議論されてるみたいなので、そこを話せればと思っています。
はい
はい。でですね、参考にした記事は3つあって、
はい、
まあ、NBA はなぜこう82試合から72試合にするべきなのかであったりとか、NBA をこうシーズンを短くすることが NBA の将来に絶対役に立つといった記事であったり、
うん、
あと一つは論文の口頭発表の Unlocking the Potential of the NBA Schedule っていう、NBA のスケジュールをもっと改善しましょうみたいな話、ちょっと3つ の、 ところがあるので、ここはちょっと概要欄に貼っておこうかなと思っています。
お願いします。はい、
はいはい。では少し話していければと思っていて、まあすごい自明なことって結構多い気がしているんだけども、まあそもそも NBA シーズンが長いことについての大きな批判っていうのは、まあ主に3つくらいあるかなと思っていて、
はい、
1つがやっぱこうタイトなスケジュールを行うことで選手がこう疲労してしま
う
ことがあると、うん、まあこれがまあ 結果的には怪我につながっていたりとかパフォーマンスが低下してしまうってことにつながってしまうよって話ですね。
はい。
で2つ目がロードマネジメントの誘発ってあって、ロードマネジメントってよく NBA の中では使われることなんだけども、ロードっていうのは、日本語でこう負荷とか体に対する負荷とかそういったことなんだけども、そういったところをこう軽減するために、シンプルな話、選手を休ませてプレーさせないみたいなのがあるって話ですね。
クワイリナードとか、
後ほどちょっとその具体例も出そうと思うんだけど、この具体例とか全部出そうと思うんだけど、そういったことがあって、最終的に何が起こるのかっていうと、ファンの感染体験が悪化されるっていうところが問題点ですね。
せっかくレイカーズ今年イーストのチームだったら今年1回しか来ないのにレブロン休みかみたいなことよね。
そうなんですよ。
バックトゥバックのゲームで昨日も2日連続の試合でとか、
今の話はすごい面白いところがいろいろあるんだけど、ちょっと後ほど話せればと思いますと。なので主な問題点は疲労とロードマネジメントとファンの感染体験が悪化されるっていう話ですね。
あとはこれは後期あるいは問題点ね、今の82試合でっていうね。
そうですね。はい。
俺もうちょっと一つもし追加させてもらうなら NBA ファンとしてね、試合多すぎる。
そうなんですよ。
それも忘れないで、
それも、後期の意味でのファン感染体験が悪化されてるっていう意味
で。ああ、なるほどね。ああ、なるほどなるほど。
はいはいはい。そうだね、多すぎてキャッチアップできないみたいなのは本当にその通りだなと思って、なのですごいこれが全て網羅してるわけではないけど、一旦大きな問題点として3つありますね。じゃあ少しなんか NBA の現状ってじゃあどうなっているのかって話をした後に、じゃあ実際なんかこう NBA の長さが少し短くなったらどうなるのかみたいな話とかを進めていければと思います。NBA のこの現在の82試合の試合スケジュールって、結構こうすごい伝統的なもので、なかなか変えることができないっていうのが正直な結論ですね。で現状どうなってるかっていうと、NBA のシーズンって大体もう半年くらいありますよね。半年というかもっとか、10月から始まってファイナルとか行くと6月とかになるんで、長いチームだとすごいあるんですけども、NBA の、アメリカってめちゃくちゃ広大な都市なので、シーズンが進むにつれてこうトラベルする距離がものすごく長くなりますと。ちなみに3万5000マイルっていくつですか？ちょっと待って今パッとやってみるわ。3万5000マイル
とてつもない数ってのは、
5万5000マイルは
何キロ？
8万8000キロ。8万8000キロ。
1マイル 1.6 ぐらいだったっけね。
ああ、なるほどね。
1.5 倍ぐらいの計算だ
った。8万8000キロって何？
わかんない。地球何周
よ。そうだね。なので、ものすごい距離を NBA 選手はトラベルしますと。で、さらには、チームによっては、バックトゥーバックのゲームが、大体16試合くらい起こってしまいますって話ですね。で、あとは、そもそも選手がこのトラベルする時間帯って夜が多い、寝ながらこう、深夜便とかで行くんで、朝の2時3時とかにフライトに乗って、でホテルで休むみたいな、めちゃくちゃ大変ですと。こういうような当たり前ですけど試合で練習して、試合でプレーして、夜飛行機乗るなんてめちゃくちゃ大変じゃないですか。当たり前ですけど、
クリスマスの日もね、サンクスギビングの日も、
そうですね。なのでコーチだったりスタッフもともに疲労がたまって、これはもう自明の通りゲームのクオリティが下がってしまいますよっていう話ですね。なのでこういうような82試合っていうところがあるんですけども、こうその同じようなスパンの中で、半年間の中でだいたい10試合くらいが下げるべきなのではないのかなみたいなのが結構提示されてきているようになっているみたいです。でですね、少し実際の例みたいのを見てみると、サンアントニオスパーズがあるシーズンで、確か3、4年前くらいのシーズンで、めちゃくちゃ大変な、そのシークエンスがフェブラリーにあったみたいな話ですね。で まあ、2月なんで、あの中旬とかか、 2月にあったみたいですね。はい。で、まあ、何が起こったかっていうと、あの 4日間で3ゲームをしましたみたいな話で、まあ、こういうのって結構あるっぽいんだけども、あのサクラメントで1回2月4日にプレーして、まあ、これがこう、はい、ナショナルテレビジョン、これなんていうの、うんうん、全国放送とかの影響で、
うん、
そういったようなタイトなスケジュールになったみたいで、2月4日にサクラメントでキングスとプレーして、
あ、一つこう付け加えていい、そのナショナルテレビジョンズのゲームはね、あれなんだよ、 NBA がルール定めてさ、
はい、
あのよっぽどのことがない限り、あのスタメンプレイヤー、主要メンバーはあのプレーさせなきゃダメみたいなルールもあるんだよね。
そうそうそうなんです。ちょっとそれも後ほど話そうかな。
ごめんごめん、うん、
うん、あ、いいと思う。で、2月4日にサクラメントでプレーし、
うん、
2月6日にゴールデンステートとプレーし、その次の日にポートランドでプレーするという
西海岸構成ね。
そう、えげつないですね。で、どれもナショナル TV だったっていう。
お、
はい、まあそんな感じで、まあ、めちゃくちゃ大変なんですけど、
うん、
あのまあ、こういったような、まあ、具体例を挙げた通り、まあ、めちゃくちゃこうタイトなスケジュールっていうのがあのどんなチームにも起こってしまいますよって話ですね。はい
はい。
で、他にはあのスパーズだけじゃなくて、まあ、同一のシーズンにレイカーズっていうのは、まあ、13試合あの前日に休みがない中でプレーしたっていう、まあ、バックトゥバックが13回あったみたいな、そんな話ですね。
うん、
はい。でその中の11試合はあのフライトで行かなきゃいけないところ、例えば、まあ、なのでこうアウェーホームアウェーホームみたいな、アウェーアウェーみたいな、まあ、うん、ホームホームみたいなのが全然なかったみ
た
いな、
飛行機で降りた瞬間にもう、はい、じゃあプレイしてみたいな感じ
で、ね、そうですね、はい。まあ、なのでもう、まあ、こうそれを、まあ、レイカーズのファンっていう、あ、レイカーズのチームメンバーがそれくらい大変だったっていうのもあるし、こうファンが観戦する側としてもあのシーズンの中で11回、まあ、レイカーズの試合楽しみにしていた人とか、そのめちゃくちゃ疲労がたまった中であの、ね、シーズンの試合を見せられたっていうような話ですね。
うん、
はい。まあ、なのであのこういったふうにタイトなスケジュールっていうのは、まあ、こう我々が知っている通りたくさん起こっていると。
はい
はい。でじゃあなんかこうこれがこう例えばその前日に試合がない時であったりとか、前日試合がある時ってどんな風な違いがあるのかっていう話が少し出ていて、うん、まあ、ちょっとこれはね結構恣意的なデータというか、あのまあ具体的に言うとレブロンがそのシーズン、その13試合あのバックトゥバックがあったシーズンに、まあ、その前日に休みがあったのか休みがなかったのかみたいな感じで、あのフィールドゴールをこうであったりパフォーマンスを比較しているっていうようなデータなんですけど、まあこれちょっと、まあ、結論から言ってしまうと、まあそのフィールドゴールがあの全く、休みがない試合に関しては 50% で、1日休みがあった時は 54%、 2日休みがあった時は 56% で、まあ、結構顕著にあのパーセンテージが上がっていったっていうデータなんですけど、
休みが上がるにつれてね、
そうそうそうそう、
してる、
うん、まあ、これはちょっとあの言い過ぎかなというか、レブロンっていうこともあるし、あの結構その休みがない試合って13試合しかないのに対して、休みがある試合ってまあそれ以外の試合なんで、まあこうボリュームに違いがあるので、必ずしもめちゃくちゃこう違いがあるとは言い切れないと思うんだけども、まあ一つこう示唆的なあのデータですよね。休みがあればパフォーマンスも上がると、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、やっぱこういうデータってあるんだなっていうのが面白いですね。
うん、
はいはいはい。でまあもちろんこういったところがあるんですけども、ですね、ちょっと先にあレナードの話がどっかに置いてたはずなんだけども、ちょっと待ってよ、ちょっとすまん、一瞬待って。
はい、ホーキ、これってさ、今レブロンが13試合バックトゥーバックやったシーズンって、これあれ、あの
バブル終わった後の話かな、
それとも、いや前だね、あのコビット前、レイカーズ多分1年目とかかな、わかんない、ちょっと、あ、ちなみにちょっとここなんですけど、
はい、
まあ、あと少しあの怪我の話をしてしまうと、あ、まあちょっとあの疲労の話をしてしまうと、まあ、疲労ってやっぱそのままこう怪我とかにつながりやすいですよね、まあ当たり前ですけど、でまあそう怪我の影響とか考えるとやっぱすごいクリティカルで、例えば2019年に NBA 勝ったチームってどこすかって話で、あのトロントラプターズですと。
はいはい、
でだけどもトロントラプターズ勝った理由って、あのもう明らかでデュラントいなかったりとか、クレイ・トンプソンがあの試合中怪我させられたりとか、 やっぱりこう必ずしもこれは疲労ってところと因果関係があるわけではないけども、やっぱ怪我を誘発する要因の一つとしてそのタイトなスケジュールっていうのがあって、まあ、それによってこう1年の優勝チームさえも決まってしまうのではないのかみたいな話が出ていますね。
クレイはどうかわかんないけど、まあ、デュラントはね、そうだね、
そうだね、
スケジュールでまだ OK じゃないのにゴーサイン出しちゃってっていうところもあったね、急いで、うんうん、
でそんな話があったりとか、まあ、あとはここまでは疲労の話だったけども、
はい、
まあ、少し話に上がったロードマネジメントについてなんですけども、まあ、望むがさっき言ってくれたように特に有名なのがカワイ・レナードっていう選手で、何が起こったかっていうと2018年19シーズンに、まあ、20試合休みましたと。で、で、まあ、その年何が起こったかっていうと レナード、まあ、さっき言ったように優勝してラプターズで、で、うん、ファイナル MVP 取っちゃいましたよみたいな、 休ませて、まあ、ちょっとさっきのとはこう別々の話ですけども、まあ、なのでこういうふうに、まあ、こう怪我をしてさせてしまう要因になる、まあ、疲労がたまりやすい環境っていうのが出てきていて、
うん、
で、まあ、結構休ませた人がファイナル MVP 取ったりとかものすごくこうパフォーマンスが上がったりしているっていうようなことも、まあ、こう切り取り方によっちゃそういうのが観測できるのでないのかっていう話がされていますね。
なるほど、
はい。で、まあ、ここまでがちょっと問題点っていう話で、まあ、じゃあ実際にこうそのシーズンが短くなったらどうなってしまうのかっていう話なんですけども、まあ、やっぱり NBA のリーグ側としてはやりたくない、できるだけやりたくない。なぜかというと、そのままダイレクトにチケット収入とかに何でしょう、反映されてしまうからっていう話ですね。
そこ、まあ、ちょっと反論っていうか、もし良ければいい、ちょっと一言。
うん、
なんかさ、例えばだけど NFL があるじゃん、
はい、
バスケの試合は82試合で NFL はまあ13試合だけでみたいな、13、14試合だけみたいな、
うん、
でもそれでもやっぱり収入ってさ、
うん、
なんか NFL の方が多いのさ。
はい、
それがなんでかって言ったらやっぱりその1試合の大きさが変わってくるから、
はいはいはい、
だからもっとその1試合をみんなが見るし、みんながそのチケットも多分その分値段も上げれると思うし、
うんうんうん、
いやでもな、いや難しいね、
うん、本当にその通りだと思ってて、うん、単純に数だけのボリュームだけの話じゃなくて、うん、まあ、1つあたりのこう単価上げるって話で、はい、うん、まあ、ある程度こう、うん、そうそう反論できるような、これはなんていうか意見ですよね。
実際まあでもそれがどうなのって話だけどね。
そうそうそう、
本当に、うん、はい、ごめんどうぞ。
まあそういった反論意見っていうのは結構最近メジャーになりつつあって、
うん、
まああと一つのポイントとしては、まあ年々こう NBA の価値が上がっているっていう話。例えばなんですけども、NBA は新たにこう2016シーズンとかにテレビの放映権とかのディールをさらにアップデートしたらしいですね。で1シーズン 2.6 ビリオン20億200 2000億円くらいもう3000億円くらいか3000億円くらい の, まあ、こう収入が出てきたりとか、まあ、こう最近のこう NBA が例えば、まあ、まあ日本でも少しずつこうポピュラーになってきたりとか、ね、うんうん、まあ、グローバルになってきているってこともあって、
はい、
まあ、やっぱりこうもともと80何試合やりましょうみたいな話が数十年前とかからあって、そこから NBA のレベニューっていうのは上がり続けていると。
なるほど、
まあ、なのでこうある程度試合が減って、その観戦のチケットに対する収入がもしかしたら減ってしまうかもしれないけども、まあ、こうそれほどNBA の今の価値であったりとか、他のようなこう、
うん、
コントラクトのやつで補えるのではないのかっていう話がされていますね。
なるほど、
はい。まあ、なのでこう最近はジャージの売り上げがめちゃくちゃ上ってきたりであったりとか、ナイキであったりとか、あとはもう最近だったら日本の企業楽天とかが入ってきたりとか、いろんなこうスポンサーしてくれる企業ってたくさんあると思うんですけども、
う
ん、まあ、なのでこう、はい、レベニュー自体は上がっているので、ある程度そういうチケットセールスっていうのに頼らなくても、シーズンが短くなったことをこう選手が負担する、給料が安くなるとかっていうような負担の仕方っていうのは、なんかこう極力下げれるのではないのかなみたいな話がされていますね、
うん、
まあでもきっと下がるでしょうね、シーズンの長くなる、短くなると、まあこれは個人的には絶対下がるだろうなと思っていますけど、うん、はい。
俺は何とも言えないから、 なんかそのさっき言ったように単価が上がってなんだかんだどっこいどっこいになるのか、
はいはいはい、
そんなさめちゃめちゃなんか下がるみたいなことはちょっとイメージしづらいかな。俺でもそれよりその72試合のネガティブポイントって、はいはいはい、こういう人とここに書いてないかもしれないけど、俺が一つ気になってるのはその例えばだけどレブロンが今総合得点で1位になりましたってな1位に なりますそろそろっていう今話題になってるじゃん、はいはいはい、そういうことが起きづらくなるよね。
なるほどね、
うん、試合がまあ10試合減って
それはそうだね、
で、うん、なんか1シーズンの意味っていうのが変わってくるのがまあちょっとその歴史を見てた中でどう反映されていくのかなっていうのがちょっと気になるところです。
なるほどね、
うん、
なるほど。結構面白いポイントだけどもなんかでもあんまり本質的じゃないかなと思っていて、まあその、うん、まあそうだね、なんか1シーズンの重みっていうのが変わってくるっていうのはおっしゃる通りで、で、うん、あとポイント数とかも結構昔と比較できなくなるみたいなのはまあその通りかなとは思いますね、うんうんうん、はいはいはい、確かにね。 NBA はそっかそういうことがあんまりなかったっていうのが面白くて
ずっと同じ、うん、
うん、
プレーオフも同じスタイルでずっとやってきてみたいなことがあるから、
そうだね、うん、まあそうだけども、まあ、なんだろうね、なんかあんまり影響ないかなと思って、例えばさあの今なんかちょっと難しいけど、例えば昔はビル・ラッセルが100点取ったみたいな話ってあったじゃないですか。あ、そうだ、ビルトチームで100点取ったって話あって、
はい、
なんかでもそういう時の文脈ってなんか昔はバスケット違ったし今の人が100点取れないってことは、うん、ビル・ラッセルの時代と比べてなんかバスケットのレベルが低くなってるっていうような議論ってされないじゃないですか。
なるほど、
まあ、なのでなんかこうその時にあった、まあ、そもそもなんか時代を超えた比較ってあの意味がないものだし、うん、結構あのなんかそれによってなんか今後、まあ、のなんかその選手の価値が下がるってことはないのかな、
うん、
スタッツ自体はやっぱ低くなるとは思うね。
今の話聞いてたら後期もしかしたらあれか4ポイントライン OK な人か。
ああそれはまた別な話だと思うけど、はい、まあ結構でも今の話は面白いね、あの、
うん、いろんなポイントいろんな観点から見れるよ、
ね、はいはいはい、
うん、
であのなんかちょっと話ずれるけど、あの、はい、なんか僕結構フォーミュラ F1 とか見るの好きで、
ああ、
うん、F1 ってなんか今1シーズン22試合とかあるんですよ。であの、まあ、月1回とか2回とかっていう試合が、
うん、
試合というかグランプリがあるんですけど、で昔はなんかその半分くらいしかなかったみたいな。でもなんかそのでそう考えた時なんか今すごい活躍している選手がめちゃくちゃこうなんか課題にこう勝利数とか評価されるんだけども、
うん、
かといってなんか昔の人が全く評価されなくなるのかってやるとそうじゃないんで、
うん、
なんかそう試合数とか記録が持つ意味っていうのとなんか少し切り分ける必要はあるのかなとは思いましたね。
で今パッと思ったけど、まあ、10試合ぐらいならでしかも数少ないならそれももっと試合出れる数も増えてなんだかんだ、なんだかんだ選手が出る試合数って変わんないのかなってちょっと思ったりした今。
はいはい、まあ確かに
むしろなんか増えるみたいな 今82試合出る人なんていないでしょ。ほとんど
確かに、ね、
出てたらすごいねって感じです。 でもそれがもっとバックトゥーバックとかもなくなって、でそうやね、スケジュールも楽になったらもしかしたらもっと、うん、選手も出て本当にウィン、ね、なんか結構ウィンウィンなところが目立つかな俺は。
そうだね、いいね、まあそれは面白くて、まあそうだね、今選手の話してたけどもなんか僕的にこうさっき話したのはあの試合数が減ることでチケットセールスが減るみたいな話をしたじゃないですか。
はいはい。
で82試合の中の10試合っていうと、
あ、
まあうん、まあまあって感じなんですけど、あのこうアリーナ側としては40試合の中の5試合っていうことじゃないですか。あのホームは意味わかる、
うん、40から35試合になっちゃうっていうことね。
そうそうそうそうそうそう、40から35試合になる。なんかこれって結構大きいなと思って、
うん、
まあ 10% はいかないけども、まあ10分の1くらいになる、あ、10分の9くらいになるって話じゃないですか。なんか
分かる分かる、
はいはいはい、まあなので結構大きい収入が変わるんじゃないのかなと思ったりします。まあなのでこう、まあ短くした時のポジネガみたいな話って結構されてて、まあ一方でこう NBA の 価値も上がってるし、その望むが言ったみたいに NFL みたいに数少ない中でも、うん、その分こうシーズンの試合の密度が高くなると、あの観客として面白いしみたいな、うん、あのまあポジティブな部分もネガティブなポイントもありますよみたいな話が結構されてるって話ですね。
今の、あのコミッショナーアダム・シルバーなら全然びっくりしないけどね、あの試合数減らしますって言っても彼が。
そうだね、ちょっと期待してる。
改革的な人やん、あの、
うん、
デイビッド・スターに比べて、
うんうんうん、
なんかプレイントーナメントやりましょうみたいな、
はいはいはい、
オールスターの形フォーマット変えてみましたみたいな、それがめちゃめちゃ成功するみたいな、うんうん、そういう人だからなんかよ、うん、なんだかんだ言って振り切ってもおかしくないかなって期待します、はいはいはい、ちょっと
OK です。まあ、はい、なのでちょっとここまでいろいろ話してきたけども、まあ、結論としてはこう82試合めちゃくちゃ高いっすよって話と、選手ともにあのコーチであったりスタッフといったところにも負担がかかっていて、まあ、こう一つの案として、あの NBA の観戦体験ファンにとっても選手にとってもいいものって、もしかしたら現状維持ではなくて、あの短くするっていう手法もあの将来的には取れるんじゃないのかなっていう話でしたね。
はい、
はい、でここまでは結構面白かった、まあ結構あるあるな話といいますか、であの、まあ、こう現状共有みたいになったんですけど、まあ、ちょっとあの現実的なところが少し面白くて、あの今のこう82試合の中でできることってなんだろうみたいなのも NBA はすごい取り組んでるっていうのも面白かったですね。
そうだね、うん、なんかであの前ナショナル TV のデータとかで出てたけど、さっき13試合バックトゥバックが上がったみたいなこと言ってたけど、昔はなんかもっとあったみたいな、そういう話。
そうそうそうそう、うん、そういう話で、あの、まあ、実際にどういうふうにこうそういうのを選手にとって体調とかを考慮してあの最適化しているのかって話が、あの少しなんか研究チームがあるらしくて、あの、まあ、試合数を減らすっていう方向とは違うけども、うん、NBA のこうスケジューリングを最適化しようっていう話があるみたいですね。
すごいな、はい、
で、まあ、これはねちょっと難しすぎて、あの自分も全て理解できてるわけではないし、ちょっと今回のこう対象視聴者とも離れるかと思うんで、すごいあの表層的な部分だけ共有しようと思うんですけども、まあ、結構こういう最適化問題っていろいろ取り組まれてるみたいですね、うん、まあ、でただ、まあ、結論から言うとものすごく難しいらしいですね当たり前ですけど。で何がこの問題を難しくしているのかっていうと、制約が当たり前だけど多すぎるっていうのが結論で、
うん、
例えばあの NBA のそういうレギュラーシーズンを最適化するときって何を最適化にするのかっていうのが結構一つに定まっていないと思っていて、選手がこう移動する距離を最適化する、あの最小にするべきなのかであって、例えばボストンからレイカーズ行く、あ LA 行くっていうのをなるだけこう少なくするみたいな話、こう途中のなんかシカゴとか踏んで
レイカーズ行く、それともしボストンがレイカーズ対戦するならもうついでにもうウエストコースト全部やっちゃうみたいな、実際にそれあるよね、ポートランドやってサクラメントもやって、そうそうそう、もうこうかいあのアウェイ、あのカンファレンスやったら1回しか戦わないからそこでは、うん、だからもうそこでもう、うん、邪魔者は
一緒に、はいはい、
って感じ。
それはそうなんだけども、まあ問題はそんな簡単じゃないですよって話ですね、はい、で、まあ、どういうことかっていうと、そういうようなこう移動距離を最適化する問題って、まあ、結構こうあのもう理論的に結びあの導き出せるようなものなんですけども、移動距離だけじゃなくて当たり前ですけど、例えばスタジアムがその日コンサートないのかであったりとか、あとはそういうふうになんかこうまとめて同じチームとか同じ地区でやっちゃいましょうって話なんですけども、
うん、
あの例えばビッグゲームはこうクリスマスに置きたいであったりとかありますよね。で当たり前だけども、さっきのぞむが言ったみたいに、でもなんかレブロンが1週間休みますって言った時に、なんかボストンにそこの1週間になんか3試合とか重なってたらもう最悪じゃないですか。
ニューヨークとか、うん、
そうニューヨークとかビッグマーケットとかに、
うん、
まあ、なのでそういうような極力なんかこう10日間とか20日間のスパンで同じチームと、うん、あのなるべくやらないようにするみたいなのもやっぱりこうファンとしてはやってほしいことですよね。
まあまあまあまあまあ、うん、
そうじゃないですか
今シーズンあれやね、一回スパーズとレイカーズがね3試合ぐらい1週間で、ね、
はいはい、 まあそういうようななんか全体最適を優先した時にそういうあの誰かがしわ寄せ食うみたいなのは絶対起こってしまうんだけども、まあいろんな制約があるってことを今伝えたいですね。でまあこうちょっと詳しい話はしないですけど、まあそういったようなこう制約をいろいろ制限してあの改善今いろいろ頑張ってるらしいんですけども、まあこうまあこうものすごく難しい問題であのなかなかこう最適解っていうのはまだ見つけられてませんっていう話ですね。まあ、ただそんな中でもこういうのがちょっと2015年あたりからあのこういう最適化しましょうみたいな話があって、
うん、
じゃあこうやっぱり一番大変なのって選手にとってはこう2日連続で試合するバックトゥバックの試合とかがやっぱ多くなると大変だっていう話で、あのそういう試合をなるべく減らそうみたいなのがちょっとあの結果的にできたみたいな感じですね。で2014年から15年のシーズンとその次のシーズンを比べてるんですけども、
うん、
まあ、バックトゥバックの試合が全部で580試合くらいあったのが530試合くらいまで減らせましたっていう話。だいたい1チームがだいたい20試合くらいバックトゥバックがあったのに対して平均的に 2,3 試合くらいそれを減らすことができたっていう話であったりとか、
うん、
まあ、結構そういうようなあの最適化の影響であの、まあ、こう少しずつあの良いなんていうか選手にとってフレンドリーなスケジューリングになってきているっていうのはあの一方であるっていう話を最後にしました。
あと今そこの表に1個あるこれしんどいね、4ゲームシーン5ナイト2日間に4試合だからバックトゥバックをやって1日休んでバックトゥバックってことでしょ。
そうそうそうそうそう。でこれが70試合から27試合に減ったって、まあ、これはすごいよね。あのめちゃくちゃありがたいというか、はい、まあなので、はい、ちょっとあの細かい話はちょっとおいおいまた今度できればと思うんですけども、一旦じゃあ今回話したこととしては、まあ、NBA がこうレギュラーシーズン長いことで選手が大変だったりとかこうファンの体験が悪化されてるっていう現状があって、まあ、これがこう少し短くした時にどうなるのかであったりとか、まあ、どういったようなプロコンポジネガがあるのかっていう話をできたかなと思っています。
素晴らしい、はい、ありがとうございました。
はい、まあなんで結構そうだね、まあ、ここまでが発表というか共有なんですけど、なんか面白い問題というか
めっちゃやっぱどっちのサイドもつけるっていうのがね、うん、
な何
どっちのサイドにもあの本当にコキが言ってるポジネガポジティブサイトと、うんうん、ネガティブなポイントがあって難しいけど、まあそうやね、俺はちょっと72試合派かな。
そうだよね、
なんだかんだ
俺もそうだと思っていて、
あの大学生の時とかさ毎試合あったら嬉しかったけどさ、あ今日レイカーズだわーとか思ったけど今とかちょっとフルタイムで働いてたらそのね全試合見るとかさすがにしんどくなって、それ、そうだね、それ自分の好きなチーム見るだけでもいっぱいいっぱいみたいな。
はいはいはい、いやそれは本当にあると思っているっていうのと、うん、まああとこう解くべき問題として結構面白いなと思うっていうか、
はい、
まああとなんか個人的に気になるのは本当にこう休んだ時にあのどれくらいなんかこう選手のパフォーマンスで上がってるのかみたいな話はあのなんかこう見てみたいなというか今後見てみたいテーマかなと思って、あとはやっぱこういう NBA の、 あのなんで最後に話したようなスケジューリングの最適化とかって結構こう論文が出てたりとかするんで、ちょっとなんか今後見ていきたいなと思いましたね。
それなんかあれやね、ロードマネジメントはどんだけいいかみたいなデータで、なんかイースタンカンファレンスでプレーオフで1位のチームがファイナル行くってほぼ最近起こってないんだよね。
なるほど。
なんか2015か2016年ぐらいのキャバリアーズがあのファイナル行ったのが最後ぐらいだった気がする。それ以降はもうなんか2位とか3位とかのチームが上がってきて、それはまあどういうことなのって言ったら、まあレギュラーシーズンを温存していてプレーオフに一気に解放するみたいな。
はいはいはいはい、
ラプターズもまあそうだよね、あの時はそのレギュラーシーズンめちゃめちゃあの本気でやってたとかそういうわけじゃないで、プレーオフに一気にっていうチームだと思うから、
はいはいはいはい、はい、
それだけでもなんかレギュラーシーズンちゃんとやんないってなんかもったいないじゃん
そうだね、いや本当にそうだと思う。
うん、
で、ね、ちょっとこれはあのすごい自分の中でもあのめちゃくちゃ適当な情報なんだけど、 なんかそういうこう、はい、インゲイントーナメント、あ、インシーズントーナメント、
うん、
を行うと少しなんかそのそれを解消できるんじゃないのかみたいなのもなんか話されているっぽくて、まあこれはみんな知ってると思うんですけど、あの、はい、
え、どういうこと？
あ、だからそのあのインシーズンのトーナメントがあるんじゃないのかみたいな話はあるじゃないですか。まあそれってあのなんていうかそのダラダラしたようなこうあのマネジメロードマネジメントしなくてみんなこう頑張ってそこに向けてあの集中的に試合するであったりとか、あとはインシーズン トーナメントなんでそんなにこうなんか西海岸東海岸とかめちゃくちゃこう往復するわけでもないので、あのこう選手の疲労とかも結構こう軽減できる一つ のアプローチなんじゃないのかっていうのも同じような文脈で話されているみたいですね。
だからこそ報酬をどうするかって話よね。
そうそう
そう、それがまあどうでもよかったら本当にそれこそロードマネジメントの違いがあることになっちゃうから、
そうね、トーナメント出ないみたいな話は全然あると思ってて、うん、そうだと思う。
難しい、
はいはいはい。まあ一旦じゃあこれ以上だらだら話しても意味ないんで、あのこんな感じですかね。
ありがとうございました、素晴らしい、
はい、ではではでは、なんかちょっと今回はその時事ネタじゃなくてトピックネタってことで、なんか今後こんな感じでやっていきたい、はい、
ハードル高いな。
いや2ヶ月に1回とかだけど
ハードル高い。次俺でしょ、プレゼント。
そうそうそう、
ハードル高いな。
まあでも、
うん、
いいんじゃないですか
素晴らしかった、さすが。
はい、ではじゃあ今回はこんなところで終わりましょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ではありがとうございました。